主な議案、12月定例会、要約してお伝えします。炭鉱議案、指定管理者の指定について、刈谷市障害者支援センター。質問、障害者支援センターの指定管理料は、平成24年の指定管理開始から10年間で増加しているが、コストに対するサービスの質や量が、他の市の同様の施設と比較して優れている点は何か。答弁、刈谷市の障害者支援センターのように、相談支援事業所や、帰還相談支援センター、就労系多機能型事業所、地域活動支援センターなどを併設する複合施設は少なく、比較することは困難である。刈谷市では、これまでの10年間の指定管理者としての実績を評価する上で、利用者数や相談件数の推移、利用者アンケートによる評価などを利用者ニーズへの対応の水準を判断する指標として考えている。10年前との比較において、センターの利用者数は2倍以上、相談件数は3倍以上に増加しており、利用者アンケートの結果では、約8割の方が、大変良い、または良いと回答している。また、刈谷市障害者自立支援協議会委員のアンケート結果からも、利用者の満足度も高いものと考えている。条例議案、刈谷市事務文書条例の一部改正について。質問、この時期に条例改正をする背景は何か。答弁、ウィズコロナ、アフターコロナの社会では、行政手続きのオンライン化を進めることで、市民の利便性を高めるなど、多方面において、さらなるデジタル化が求められている。行政手続きのデジタル化のみでなく、市民を含めた地域のデジタル化の推進についても、合わせて進めていく必要があるため、業務内容の見直しを行うものである。質問、新設される課での具体的な業務内容は決まっているか。答弁、現在の情報システム化における業務内容の見直しが中心になると考えられるが、今後は DX、デジタルトランスフォーメーションの推進をはじめ、行政手続きのオンライン化や AI、RPA、ロボティックプロセスオートメーションなどの先端技術の活用促進を担うとともに、市民生活を含めた全市的なデジタル化推進を図るための情報政策全般を想定している。補正予算議案、12月3日の本会議において、子育て世帯への臨時特別給付金支給事業などに関する令和3年度一般会計補正予算議案第6号を原案の通り可決しました。次に令和3年度補正予算関係7議案を全議員で構成する予算審査特別委員会を経て関係する分科会で審査しました。12月16日に再度予算審査特別委員会を開催し、各分科会での審査結果について各委員長から報告を受け、17日の本会議においていずれも原案の通り可決しました。また、本会議最終日に子育て世帯への臨時特別給付金支給事業に関する令和3年度一般会計補正予算議案第8号が追加上程され、原案の通り可決しました。補正する額、一般会計、36億7825万9000円。補正後の予算総額、一般会計、658億604万4000円。補正後の予算総額、全会計、1003億544万7000円。主な事業、ICT 教育事業、小中学校の普通教室にプロジェクター、特別教室に大型ディスプレイを 設置します。質問、普通教室にプロジェクター、特別教室に大型ディスプレイをそれぞれ導入するということだが、これまでと利用方法が変わるのか、またなぜそれぞれ違うものを設置するのか。答弁、利用方法について、昨年度導入したタブレット端末との連携ができるようになり、子どもたちのタブレット端末の画面を複数表示することで、お互いの考えを確認したり、比較したり、教材などがタブレット端末に配信することができるようになる。次に、設置について、普通教室は、教室内に設置する場所を確保することが難しいため、壁に固定するプロジェクターとした。授業開始前の設置、調整作業が省略でき、黒板と映像表示の併用もできるようになるため、授業での日常的な ICT 機器の活用ができるようになる。また、特別教室は黒板の使用が普通教室と違うため、固定式のプロジェクターを設置することが難しい。教室内で見やすい場所に動かしたり、角度を調整できるとともに、プロジェクターが設置されていない教室で使用する際に、可動式の大型ディスプレイがあることで、他の教室での使用もできるため、可動式のものを選定した。中央図書館学習環境整備事業。中央図書館2階の特別閲覧室、および読書進行室における学習環境を整備します。質問、全額寄付金であるが、図書館の整備に充ててほしいということでの寄付金なのか。答弁、中央図書館において、主に中高生が学習できる環境を整えてほしいという意思を踏まえ、寄付者と協議した結果、特別閲覧室、読書進行室の改修及び学習図書などの充実を図ることとした。質問、いつから工事に入り、いつ頃完成するのか。答弁、3月までは受験シーズンにより特別閲覧室の利用率が高いことが予想されるため、年度内に契約の上、4月以降速やかに工事などに着手し、新年度の早い時期の完成を目指す。質問、整備後の収容人数はどうなるのか。答弁、特別閲覧室は現在118席あるが、改修後は個別ブース型デスクを導入することなどから1席減り117席となる予定である。一方で読書進行室では現在机などは設置されていないが、新たに個別ブース8席と4人掛けテーブル3脚を備え、最大20人が利用できるようになることから、全体としては席の数は増える予定である。公園施設設置事業。公園内にあるグラウンドやテニスコートにシェルター及びベンチを設置します。質問、シェルター及びベンチの設置目的と設置基準は？答弁、公園内のグラウンドやテニスコートにおいて日よけなどの休養施設を設置していない施設に対し、熱中症予防策としてシェルターやベンチを新設するとともに、既存の施設については塗り替えなどの補修を行い、快適な利用環境を創出するものである。市民の方などから貴重なご寄付をいただきました。補正予算に計上し、活用させていただきます。保育園事業費寄付金2万2000円。成人保険事業費寄付金53万6千円。図書館事業費寄付金2000万円。ヤングケアラーへの支援の充実についての意見書。12月定例会。ヤングケアラーは、日常的な家事や家族の世話など、年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を負っていることから、本人の育ちや教育への影響が問題となっています。 こうした中、国は本年3月に全国規模で行ったヤングケアラーの実態調査の結果を公表するとともに、本年5月には厚生労働省と文部科学省が共同で設置したプロジェクトチームにおいて、ヤングケアラーの早期発見、把握やスクールソーシャルワーカーなどを活用した教育相談体制の充実をはじめとする支援策の推進など、今後取り組むべき施策を取りまとめたところであります。ヤングケアラーが必要とする支援は、福祉、介護、医療、教育など様々な分野に及ぶことから、こうした施策の推進においては、関係機関や NPO 等の相互の密接な連携が不可欠であります。また、ヤングケアラーは、家庭内のプライバシーに深く関わっていることや、本人や家族に自覚がないことも多いため、問題が表面化しにくい傾向にあり、社会的認知度の向上を図るとともに、ヤングケアラーの適切な支援につなげていかなければなりません。さらに、今回の調査で対象となった子どもは中学校2年生と高等学校2年生に限られており、小学生や大学生を含めたより詳細な調査を行い、ヤングケアラーに寄り添った切れ目のない支援を検討していく必要があります。よって、国におかれましては、ヤングケアラーへの支援の充実を図るため、次にお知らせする事項について、特段の措置を講じられるよう強く要望いたします。期1、ヤングケアラーへの支援施策を一体的、効果的に推進するため、福祉、介護、医療、教育等の関係機関や NPO 等の連携強化を進めること。2、ヤングケアラーの社会的認知度の一層の向上を図るため、広報・啓発活動の充実強化を図ること。3、小学生や大学生を含めたより詳細な調査を行い、ヤングケアラーに寄り添った切れ目のない支援を検討すること。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。令和3年12月17日、刈谷市議会。